5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間がやってきました。ついに9月に突入しましたね。小中学生や高校生はもう新学期が始まった頃でしょうか。今日の放送はまだまだ夏休みを満喫しているヨネと
土屋でお送りします。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を集め、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
今週は月始めということでゲストコーナーがあります。朝日大学は全国的に見ても就職に強い大学ということを知っていましたか。今日は皆さんに就職に強い秘密を紹介したいと思います。そこで今回は朝日大学臼井充学生課長にお越しいただきました。臼井学生課長、こんばんは。本日はよろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。
では早速ですが、昨年の文系学部の就職率はどのくらいだったのでしょうか。
はい、昨年の文系学部の、就職率ですが、法学部が 83.1%、 経営学部が 80.2%、 全体として 81.3% という結果でした。
おお、とても高い就職率ですね。
だね、
すごい。
では朝日大学の法学部、経営学部の就職率は全国や東海地区では具体的にどのくらいの順位なのでしょうか。
はい、法学部の 83.1% という就職率は全国で3位です。
全国で3位。
はい、
すごい。
東海地方では第1位ですよ。
1位、ナンバーワン。
すごいですね。
すっごい。
続いて経営学部ですが、就職率 80.2% は全国で12位。
12位、全国でだもんね。
全国で、
はい。経学部の学校はたくさんありますから、
はいはい、
東海地方の中では6位ということで、ちょっと残念ですが、
いやいやいや、はい、でも
これから頑張ります。
すごいですよね。
すごいことですよ。私たちは法学部生なので、法学部の先輩方がどんなところに就職されているのかが気になるんですが、どういった感じなんでしょうかね。
はい、ご興味の終わりのところだと思うんですが、法学部生の就職活動の大きな特徴は2つあります。第一は、法学部には 公務員コースがあり、公務員志望学生が多く存在することです。全体の約半数が公務員を志望し、そのうち2割ほどの学生が公務員にのみ挑戦しています。第2は、法学部で学んだスキルやリーガルマインドを活かせる民間企業を受験し、採用に結びつけていることです。直接知識が活かせる不動産関係企業や銀行、証券、JA 等といった手堅い企業が多く見られます。最近数年間の法学部生の就職状況のお話をさせていただきます。2007年度は学生が興味を持つ企業を積極的に受け、就職に結びつけました。法学部生として専門性の薄い IT 企業へ就職したり、いろんな業種の営業職に就く学生もたくさん現れました。この年はなんと全国の法学部就職率ランキング1位となったんですよ。
1位ですか。
はい、
1位、
すごいことですね。
全国で1位ってすごいですね。
はい、2008年度は最近10年間の中でも最も公務員の合格者が多い年となりました。本学初の女子警察官や高等裁判所への就職が決まった学生にとっては4年間の努力が実り、公務員コースを有する法学部として大きな花が開いた年となりました。民間企業を志望する学生についても、電力関係や共済電といった地元を代表する企業に U ターン就職ができました。
それでは朝日大学がなぜこんなに就職率が高いのか、その秘訣を教えてください。
はい、朝日大学が就職に強い秘訣は、一言で言えば大学の総合力にあります。朝日大学の主な強みを3つ挙げるとすれば、第1は学生と教職員とのコミュニケーションが円滑であり、就職に限らず目標達成や悩みの解決について学生一人一人へのサポート体制がしっかりと構築されているところです。第2は、大友学長が先頭となり、地域貢献や地域振興に積極的に取り組んでいることです。そのことが皆さん方学生の就職に豊富な選択肢を与え、選考過程においても側面支援につながっているんですよ。最後に、厳しい経済環境ゆえに本学で身につけた実学や体育会活動で培った困難を乗り越える力が発揮でき、実社会で多くの OB OG が活躍できていることです。これは我々教職員にとって一番の働きがいであり、喜びでもあります。
なるほど。そういえば私も先生方に就職の相談とか乗ってもらったりとかしてためになってるよね。
そうだね。
ね、
先生方や学生課の職員の方々のバックアップだけでなく、まずは就職活動をする私たち学生自身がしっかりと働くということを自覚しないといけないんだね。
うん。でも世間では本当に就職が厳しいと叫ばれている中、この高い就職率は本当に心強いよね。
うん。
これからもご指導よろしくお願いします。ということで、薄井学生課長、今週はお忙しいところゲストに来ていただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんもこれから頑張ってね。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月のゲストは朝日大学薄井満学生課長でした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？ならないの？ このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて前回は中絶って堕胎罪にならないの？について考えました。日本の刑法で堕胎は全面的に禁止され処罰されることになっているのですが、同時に母体保護法という法律があって、適用事由と期間の併用によって許容されるので、中絶は原則的に堕胎の罪に問われることはないということでした。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ヨネちゃん、昨日変な夢見た。
ほう、どんな夢だったの？
なんかね、ゼミ旅行で朝日大学の福利厚生施設であるレイク浜名コテージにいたんだけど、私が大浴場でシャンプーしている間にみんないなくなっちゃってて、あれ？と思いながらお風呂から出たら、誰かのいたずらで着替え全部持ってかれててさで、どうしよう出れないよって困ってたら宮坂先生が来てくれて、なぜかバスローブを渡してくれて助かったっていう夢
変な夢だね。でもバスローブって
まあきっと9月にあるゼミ旅行が楽しみすぎてこんな夢見ちゃったのかもね。
あ、そうかもね
でね、夢だったからよかったんだけど、風呂場から出ることができなくてすっごく困ったんだよね。もしこれが現実であったらさ、着替えを取って風呂場から出れなくするのって監禁罪にならないの？さて今回土屋が疑問に思ったことは、着替えを取って風呂場から出れなくするのって監禁罪にならないの？旅行先なのでお風呂から出たら着替えがなくなってたなんて事態が発生したら困っちゃいますよね。だって裸で外を歩くなんてことは恥ずかしくてできないし、かといって助けてくれる人もいないし、風呂場には鍵もかかってないから出ることは可能なんだけど羞恥心から出ることができない、これって監禁にならないの？ということで早速土屋は調べてみました。それではまず監禁罪についての条文を引いてみましょう。監禁罪についての条文は刑法第220条にあります。不法に人を逮捕しまたは監禁した者は3月以上7年以下の懲役に処するとありました。ではヨネちゃん、どんな行為が監禁罪にあたると思う？
部屋に鍵をかけて人を閉じ込めることとかかな。
そうだよね。監禁罪の保護法益は人の行動の自由、場所的移動の自由だから、一定の場所から立ち去る自由を侵害する行為が逮捕監禁罪における監禁にあたるってことになるんだよね。だからさっきヨネちゃんが言ってくれたように、部屋に鍵をかけて閉じ込める行為だけじゃなくて、例えばバイクを失踪させて荷台から降りられなくする行為や、屋根の上に登ったものからはしごを外す行為なども監禁罪にあたるということになる判例が出ているし、監禁手段についても法文での限定がないから、物理的に閉じ込める行為の他にもナイフを突きつけて脅迫し被害者を恐怖心のあまり脱出できなくさせた場合も、被害者の自由意志がおよそ失われている場合に限って監禁罪は認められるようになっているんだよ。
そっか、じゃあ着替えを取って風呂場から出られなくするのはどうなるのかな。
もしヨネちゃんがこんな事態に遭遇したらどうする？
そうだな、そのまま風呂場にいても仕方ないから恥ずかしいけど裸で外に出てなんとかするかな。
そうだよね、ヨネちゃんが言ってくれたみたいに脱出することは可能だよね。確かに女性としては恥ずかしくて出たくないけど、羞恥心により脱出が不能となるのは心理的抵抗が相当強い場合に限定されているから、大勢の男性が周りにいて衣服に代替するものが全くないといった事情がある場合に限定されることになるんだよ。だから着替えを取って女性を風呂場から出られなくしても原則的に監禁罪には当たらないとしているんだってさ。
へえ、そうなんだ。
恥ずかしいけど頑張って脱出してくださいってことみたいだねまあ他にも監禁罪が成立しないとされているものは、例えば植物状態の患者やエイジのように、場所的移動能力を有しないものを部屋に閉じ込めた場合も監禁罪は成立しないとしているんだよ。ということは逆に言えば、身体障害者や疾病者に関しても他人の援助や器具の助けにより活動が可能であれば、身体的活動の自由があるため 監禁罪が成立することになるし、歩行不能な幼児であってもハイハイができれば同様の理由でやはり監禁罪が成立することになるから、1歳7ヶ月の幼児に対して監禁罪を肯定した判例もあるんだよ。
へえ。じゃあ眠っている人を部屋に閉じ込めたらどうなんだろう。例えば睡眠中の土屋さんがいる部屋に施錠して、その後数時間経ってまだ睡眠中の間に鍵を外すとか、土屋さんは気づいてないけど実際上監禁されていたっていう場合とかさ。
おお、まあ、どうなんだろうね。監禁罪になるんかな。ヨネちゃん鋭いとこついてくるね。この問題次回までに調べてきます。
あれ今答えてくれないの。
あ、まあ今回はもう時間も押してきてるしね。
そうだね。じゃあ次回説明よろしくお願いします。
うん、任せて。それでは次回は眠っている人を部屋に閉じ込めることは監禁罪にならないの？について説明しますので、ぜひ聞いてくださいね。ではこれで今回の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーを終わります。次回をお楽しみに。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回の放送では裁判員の守秘義務についてお話ししました。守秘義務とは、業務上職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないという義務のことです。しかし裁判に関する事項すべてを公表してはならないというわけではなく、公表しても良いこと、公表してはいけないことがあったんですよね。裁判員に許されていることは、裁判員になったことを家族友人に話すこと、休暇を取る際に上司に自分が裁判員になったことを話すこと、裁判員としての職務を終えた後に自分が裁判員であったことをインターネットなどで公表することなどです。逆に許されないことは、評議の内容、経過や裁判官の意見など裁判員しか知らない情報や被害者のプライバシーを家族や友人に伝えること、今現在裁判員であることをインターネットなどで公表することなどが挙げられます。
掲示板はもちろん、自分のホームページやブログでもダメだったよね。
そうだったね。人を裁くという職務に就く以上、裁判員としての責任、自覚を持って行動しないといけないね、という内容でした。
今日も裁判員の守秘義務について取り上げるんだよね。
うん、今回は守秘義務の具体的な内容についてお話したいと思います。ではちょっと条文を読んでみましょう。裁判員法第108条には、裁判員または補充裁判員が評議の秘密、その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
50万円、
うん、
これって刑法で規定されてる秘密漏洩罪よりも額が大きいよね。
うん、
刑法134条の秘密漏洩罪は6月以下の懲役または10万円以下の罰金だったけど。
そうだよね。それくらい責任があるってことなのかな。また裁判員の出頭義務違反では10万円以下の過料という行政罰でしたよね。これと比べると守秘義務違反は非常に厳しい罰になります。それから評議の経過を漏らしたけど利益を得る目的がなければ懲役刑ではなく50万円以下の罰金だけです。そして条文に評議の秘密、その他の職務上知り得た秘密を漏らした時とありますが、どういう場合なのかを見ていきましょう。まず評議の秘密というのは、評議の経緯、内容や結論についての多数決の状況のことです。具体的に言うと、どの裁判員がどんな発言をしたか、どんな話し合いをしたのか、多数決では反対が何人、賛成が何人いたかなどを話すことは禁止されています。それから評議についての感想を述べるときも気をつけなければいけません。例えば自分だけこの判決には納得していないと発言すれば、自動的に多数決の状況を漏らしたと取られる恐れがあります。
あ、秘密を漏らすつもりはなくても感想で評議の様子が分かっちゃう可能性があるんだね。
うん、
ついということもあるかもしれません。だからこそ発言には十分注意しなければいけないんです。それから裁判員としての職務上知り得た秘密というのは、裁判員という立場で評議以外のところで知ったことを指します。具体的には他の裁判員の氏名などのプライバシーに関わることや、公開されていない資料の内容のことです。これを守ることにより裁判員や被害者、場合によっては被告人の保護にもつながります。裁判員が誰であるかが分かってしまったら、それが不安で発言できなくなり、公正な裁判ができなくなる場合もありますからね。
確かに自分が裁判員ってみんなに知られちゃったら、判決を下すことにためらっちゃうな。裁判員になりたいって思う人も少なくなるかもしれないしね。
そうならないようにするためにも守秘義務があるんだね。
義務だけど、それは裁判員の権利を守るためにもあるってことだよね。
うん。では最後に守秘義務について忘れてはいけないことをお話しようと思います。この義務には期限がありません。つまり一生この義務を負うことになるんです。
一生、10年経っても、場合によっては50年経っても話しちゃいけないってことだよね。
そういうことだよね。だからたとえ任務が終わったとしても、発言には十分気をつけないといけません。
一生か。でもこれは自分の権利を守るためにもあるんだもんね。裁判員であること、裁判員であったことの自覚と責任を忘れないようにしなきゃね。
そうだね。なんだか土屋さんかっこいいな。ということで、そろそろお時間ですので、今日はこの辺で。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
今日の朝日ナウは、朝日大学創立40周年記念第26回高等学校英語弁論大会のご案内です。2010年11月7日日曜日13時より、朝日大学主催、朝日大学創立40周年記念第26回高等学校英語弁論大会が開催されます。そこで現在参加者を募集しています。応募資格は、英語を第一言語としない日本国内の高等学校に在学している生徒になります。論題は自由ですが、発表時間5分以内の原始が要件となります。英文の応募原稿はワープロソフト、ワードまたは一太郎で、 A4 用紙に英文設定または半角の読みやすい大きさの文字でダブルスペースで作成してください。表紙に論題、学校名、学年、氏名、性別、郵便番号、現住所、電話番号を明記し、論題、学校名、氏名には英語表記も併記してください。なお、E メールでの応募も受け付けます。締め切りは2010年10月2日土曜日必着です。提出及び問い合わせ先は、郵便番号 501-0296、岐阜県瑞穂市穂積 1851、朝日大学学生課、英語弁論大会実行委員会。電話番号 058-329-1082、 または058-329-1083、 ファックス 058-329-1084、 E メールは学生@aris.asahi-u.ac.jp となります。審査委員会において応募原稿に基づき、大会発表者約15名を選出し、応募者全員にその選考結果を2010年10月20日水曜日までに通知します。なお、大会発表者には当日の交通費を支給します。最優秀賞1名は、賞状、副賞、図書カード5万円、その他優秀賞、奨励賞、中日賞、岐阜県教育委員会賞、瑞穂市長賞、岐阜市長賞の各賞表彰があります。また発表者全員には参加賞、応募者全員には応募記念の記念品が準備されています。応募お待ちしています。以上、朝日ナウのコーナーでした。
夏休みもう半分過ぎたね。
もう半分しかないの、早すぎ。
1年生だった時は大学生の夏休みは長いから何をしようかなってワクワクしてたな。
だね、2ヶ月近く休みだもん。今年は去年より充実してるかな。図書館で勉強したり、ラジオの原稿書いたり。
私もそうだな、去年はアルバイトばっかりしてたからね。今年は図書館に入り浸ってるよ。あれ、私たち結構学校に来てるね。
本当だ、夏休みなのにね。
さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。その他ご意見等はlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年のリンゴジュースが大好きなまだまだ子供なヨネと、
ブラックコーヒーが飲めるようになった大人な土屋でした。
それでは
またね。